聞きたく情報コーナー。情報コーナー。このコーナーは北区からのゲストをお迎えし、いろんな話題や情報をお届けするコーナーです。この時間は北区役所の協力でお送りします。さて、本日は3名の方にスタジオにお越しいただいています。順に自己紹介をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、元町学区の社会福祉協議会の会長をやっております横山純一でございます。
横山会長、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして
丸モザイコの殿村真由美と申します。よろしくお願いします。
殿村さんもどうぞよろしくお願いいたします。さらに
北区役所地域力推進室の酒井舞と申します。よろしくお願いいたします。
酒井さんもよろしくお願いいたします。さあ、それではまずは酒井さん、今日はどのようなお話を皆様から聞かせていただけるのでしょうか。
はい、今回は3月7日土曜日に北区魅力再発見事業、また来たくなる元町学区というイベントを開催する元町学区について紹介させていただきます。
はい、なんだか楽しそうなイベントですよね。
はい、本日は元町学区の横山会長、本イベントに講師としてお招きする殿村様と一緒に元町学区の魅力や今回のイベントについてお伝えしたいと思います。
はい、お願いいたします。ではまずはこの北区魅力再発見事業というのがどういったものなのか、具体的に、まあ、取り組みなどもお聞かせいただけますか。酒井さん。
はい、北区役所では地域の皆様のご協力を得ながら毎年持ち回りで一つの学区にスポットを当てて、北区魅力再発見事業を開催しています。
はい、
学校を象徴する場所を散策したり、地域の魅力的なコンテンツを体験いただくイベントで、今回の元町学区で11回目の開催となります。
もう11回開催されてるんですね。はい、です。はい、では今回は、元町学区で開催されるということで、横山会長から少しこの元町学区について、まあ、エリアであったり地域の特徴などを教えていただきたいと思います。
はい、わかりました。元町学区はですね、
はい、
北は上賀茂橋、南は今宮通り、
はい、
東は鴨川右岸、西は新町通りまでの、南北に細長いね、小さな学区でございます。ただ北大路バスターミナルとかですね、非常に交通の便がいい閑静な住宅街でもあります。古くから緑豊かな落ち着いた街並みと、北大路駅近くということで、便利性を持ち合わせました。非常に住みよい町でございます。
そうですよね。
新町商店街やですね、
はい、
地元の住民に愛されている小さなね、いくつかの商店がございまして、非常にいいところですね。また鴨川沿いに接するということで、
はい、
自然豊かな地域なので、鴨川に立てばもうどちらを向いても素晴らしい景色を見ることができます。
そうですよね。
東は比叡山、
はい、
から大文字山、
それ
から北側には船形山を見ることができます。
なるほど、いいですよね。そっか、この鴨川のあたりだとその自然本当にいっぱいじゃないですか。
そうですね。
ね、あのあたりから大文字とかって結構見えますもんね。
あ、見えますね。はい、
ね、そっか。元町学区というと先ほどねおっしゃった通り本当に北大路タウンであったりとかとても便利で街中っていうイメージが強いんですけれども、こうやってお話を聞いていると自然もたくさんあるんですね。
そうですね、はい、実はですね令和5年ちょっと前になりますけどね、
はい、
大谷大学さんの協力をもらいまして、地域住民みんなでですね元町の魅力っていうかですね、元町の将来どうやっていこうかっていうようなことを話し合って、元町育てるビジョン 学区ビジョンというのを策定したんですよ。でそのビジョンの中にですね、ビジョンを策定するにあたって、学区のいいところはどんなところですかっていうようなことでね、学区の皆さんにアンケート調査を行ったんです。
はい。
そしたらですね、鴨川の自然の豊かさとかですね、山が見える景色という声がですね、とっても多かったんですよ。はい。で、あんまりね、皆さんご存知じゃない方もおられるかもしれませんけども、実は元町学区ではですね、野鳥、鳥ですね、を観察することができるんです。で、鴨川沿いではですね、メジロとかコゲラとかですね、から川辺に行きますと、アオサギやシロサギとかですね、マガモやカルガモ、最近ちょっと見かけないんですけど、ユリカモメなんかもね、やってくるんですよ。
ああ、確かに昔は私よくユリカモメを見に、子供の頃は鴨川によく行ってました。
ね、群れになってね、いっぱい飛んできてましたよね。
ね、反対にサギの方が最近増えてるんじゃないかと思うぐらい。結構サギいますよね。
今ね、カモが非常に多いですね。マガモさんがね、
たまに陸に上がって日向ぼっこしたりしてますよね。
はい、してますね。
かわいいな、そういう景色がたくさんあるんですね。
で、住宅街の方にもですね、シジュウカラとかですね、よくやってき、飛んできてですね、家の民家のですね、木なんかによく泊まってました。で、私もね、今朝鴨川、散歩 したんですよ。毎朝やってるんですけどね。
いいですね。はい。
で、その時にもね、遠く山を見ながら、ちょっと雪の、雪化粧を混じったような山を見ながらですね、あと川辺に遊ぶマガモを見ながら、楽しんで歩いてきました。
なんだか朝から心癒されますね。
そうですね。
そうですか。いや、なんかそういう、お話を聞いていると本当に魅力的な街だなと思うんですけれども、新町商店街をはじめ住民の皆さんに本当に愛されている地元の商店もたくさんあるということをお聞きしております。
そうですね。
具体的にはどんなお店があるんですか？
はい、元町学区ビジョンをですね、策定した時に、これも地域の皆様から、どんなおすすめスポットありますかというようなことでね、アンケートを取ったりご意見を聞いたりしたんですけれども、私も知らないお店がいっぱいあってですね、もうびっくりしましたですね。では皆さんご存知の人気の、パン屋さんとかケーキ屋さんなんかはですね、学区外の方からも、どこからもですね、買いに来られて、ちょっと車が渋滞する程度の、人気店もございます。その他にもですね、ちょっと大きめなお豆腐を作っておられる昔ながらのお豆腐屋さんですとかですね、それからおしゃれなカフェとかね、小さなお菓子屋さんとかもね、結構いっぱいありまして、で、あともう一つはですね、最近では少なくなってきました銭湯ですね、鴨湯という銭湯があります。これもですね、地域の皆さんの憩いの場、集いの場となってですね、とってもいい街ですよ。
なんか本当にいろんなものがあっていいですよね。そうですね。
はい。で、どんな街ですかっていう質問もいろいろしてたんですけどもね。
はい。
みんながね、誰もが気軽にね、お店や道端で挨拶をして、交わっていける、ところがね、非常に元町の街いいとこだよっていうところをね、挙げてこられて。くれた方がたくさんおられました。で、この後にね、お話をいただく、殿村さんのように、アトリエとかですね、ギャラリーとかをね、構えてる人たちも何人かおられます。
そうなんですね。
ここでは紹介しきれないぐらいね、小さな個性のあるね、小さなお店がいっぱいありますので、興味のある方はですね、区役所のホームページから、元町学区ビジョンを検索していただいて、また今回の魅力再発見事業のイベントのチラシの QR コードからも、元町学区の好きな場所、気になる場所をまとめた Google マップをオンラインで見ていただけますので、こちらもご覧になってください。
今ちょっとその打ち出したものを今日は酒井さんに持ってきていただいたんですけれども、もうこの地図にいろんなね、元町ってどんな町って書かれている中に、たくさんお店なども書いてくださってるんですけれども、
そうですね、
よく 雑誌とかで見るようなお店も載っております。
はい、
ね、本当にあのいろんな有名なお店もあれば、あ、こういうお店があるんだ、行ってみたいと思うようなお店まで、はい、もう鴨川ではどんな鳥が飛んでいるのかも全部書かれているので、これぜひ参考にしていただくと、なんか歩いていても楽しいかもしれませんね。
ありがとうございます。
ねえ、か、まあ、そういったね、元町学区でございますけれども、開催される今回の魅力再発見事業というのは、まあ、どんな内容でされてるんですか？
はい、ですね、まあ、今回このお話をいただいて、まあ、今ね、いろいろいいところばっかり言ったんですけどもね、うん、もうそれをこう全部ぐるぐる回ってもちっちゃい町なんでね、しょうがないんで、まあ、名所旧跡とかですね、そういうのを他の学区にはたくさんあるんですけれども、元町は確かにそういうのはないんで、どうしたもんかなという、まあね、みんなでいろいろない知恵を出して考えたんですけども、まあその中で今回は元町学区にアトリエをですね構えて、まあ活発に活動されてる丸モザイクさんの外村真由美さん、殿村真由美さんにお願いをしてですね、モザイクアートを通じた、まあ、町づくりのお話とかですね、それから、まあ、実際に皆さんでオリジナル作品を作成するワークショップなんかを行おうということで、まあ、お願いしたことになりました。
そうなんですね、はい、じゃあちょっとここからは殿村さんのお話も聞かせてもらおうと思うんですけれども、なんだか面白そうですよね、殿村さん。
はい、
ねえ、最初にまず殿村さんのご活動とか、はい、あと元町学区との関わりについてまず教えてもらえますか？
はい、元町小学校の前にアトリエを構えまして、15年ちょっと経ちます。
お
で、モザイクって何やろうっていうこともあるので、モザイクを知っていただく展覧会や、そういうワークショップなどを行っております。
なるほど。
で、まあ、横山会長がおっしゃってくださったように、元町学区の中にもいろいろモザイクアートがありますので、また昨年作った大きな顔をの少年が新町テーマにあるんですが、まあ、そういうものだったり、あと元町会館という地域の会館に、皆さんが見えるところに、参加者のみんなで作ったモザイクアートがあります。
なんだかおしゃれな街ですよね。モザイクアートがいろんなところで見れるんですよね。
はい、
モザイクアートを初めて体験される方、はい、まあ、経験初めて、ね、体験される方もいらっしゃるかと思うんですけれども、はい、モザイクアートについてその魅力はどんなところなんでしょうか？
そうですね、もちろん小さな作品も作れるんですが、こういった街の中に、はい、タイルやガラスを使うことで耐久性もあるので、街づくりにすごくぴったりな、アート分野だと思っております。
ね、上賀茂神社さんの写真でしょうか、これ、
はい、
なんて言うでしょうか、絵灯が載っているような、
はい、
こちらももしかして殿村さんの？
そうです、モザイクってもともと西洋のものなんですが、
はい、
それをこう京都とかの、まあ、日本の文化と結びつけるそういう活動の中で、上賀茂神社さんにもご協力いただいて、いつも今年で8年目になるんですが、
はい、
毎年絵と作らせていただいて奉納させていただいております。
すごい。じゃあ今年はお馬さん。
はい、
じゃあ上賀茂神社に行けば、
はい、
殿村さんのそのお馬さんの作品が見れる、
はい、そうですね、本殿の手前に楼門っていう、はい、門がそこの下に、今年の作品はうまくいくっていうタイトルなんですが、いただいた不要なお茶碗や、そういう陶器のかけらを組み合わせた、馬さんが、展示させていただいております。
そうなんですね、はい、まあ、今お話を聞きしてもいろんな、ね、その地域コミュニティの活性化にも取り組んでおられるんだなっていうのは伝わってくるんですけれども、
はい、
そこはどんなふうな活動をしておられるんですか？
一番初めに10年ぐらい前に新町、うん、まあ私のアトリエも新町通りにあるので、うんうんうん、新町モザイク祭りっていうのを10年ほど前に行ったことがあり、うんうんはい、まあ、それは新町商店街の中のお店に、うん、元町小学校の児童の皆さんの作品を展示したことがあるんですね、
はい、
でその時に、1ヶ月の展示だけではなく、うん、みんなで取り組んだみんなで作ろうモザイク壁画っていうのを、うん、長さ14メーターの壁画を作ったことがあるんですね。
ほー、すごいですね。で、
まあ、それはちょっと今マンションっていうか集合住宅が建って、うん、まあなんですが一部は残していただいて、うんはい、まだ新町通りにあります。
おー、なんだか楽しくなりますよね。そうやってモザイクアートをいろんなところを歩きながら見れるというとね、はい、
地域の皆さんも参加していただいたものも多いので、うん、楽しい感じに仕上がってると思います、う
んね、今お話聞いていると殿村さんの作品を見ながら、はい、元町学校を散策するっていうのも一つの楽しみになりそうですね。
はい、そうしていただいたら嬉しいです
ね。ねえ、いや楽しそうです。そういった、モザイクアートに関することとかも、まあ、ホームページとかでも見れるんですか？
はい、ホームページやあとインスタやフェイスブックなどで、うん、紹介させていただいておりますし、
うんうん、
本当に結構北区の中にはいろいろあるので、うん、皆さん何かなと思ったら私の作品だったっていうケースもあるみたいなんで、うん、外の壁とかいろいろモザイクにちょっと気づいていただけたら嬉しいです、
ね、イベント当日も、はい、殿村さんからこうしたモザイクアートを通じてまちづくりに取り組んでおられる事例などもお話しいただけるんですよね。
はい、今プロジェクターを使って、うん、写真で紹介しさせていただこうかなと思っておりますので、
はい、
はい、
じゃあちょっとワークショップではどのような作品を、ま、作られるのかなどもお聞きできるんでしょうか？
今回は北区 の、 皆さんとご相談させていただいて、
うん、
楽しく作れるフォトフレームっていうのをタイルで、はい、カラフルなものをオリジナル作品を作っていただきます、
うん、なんだか楽しそうですね。
はい、
うん、
定員が30名ということで、うん、まあ、ぜひ皆さん2月の2日までの応募をということなので、
うんうんうん、
お申し込みいただければ嬉しいです、
ね、あと少しです。早めにね、お申し込みいただきたいですよね、はい、参加賞もあると聞いたんですけれども、
今回 の、 作品は皆さんプレゼントでお持ち帰りいただけますので、
う
ん、自分一つのオリジナル作品として、うん、ぜひ飾っていただければと思います。
はい、ありがとうございます。とっても魅力的で、3月7日の開催のイベントがね、とっても心待ち楽しみになってきました、
はい、
坂井さん、このイベントに参加したい方どんな風にすればいいでしょうか？
はい、参加にはいつでもコールからの事前申し込みが必要となります。
はい、
ありがたいことにですね、すでに定員の30名を超えるお申し込みをいただいておりまして、
はい、
抽選で参加者を決定することになるんですが、うん、2月2日の月曜日までお申し込みが可能です、
う
ん、
はい、
北区にお住まいの方は市政広報版ですとか、うん、1月15日号の市民新聞北区版で、それ以外の方も京都市情報館のホームページで、うん、イベントの詳細やお申し込み方法をご確認いただけます、
はい、
でオンラインのでの申し込みの場合は京都市情報館のホームページ内、京都いつでもコールのページからご応募をいただけます、
はい、
またお電話やファックスでのお申し込みも可能です。
はい、すでにたくさんのお申し込みがあるということなんですけれども、ね、抽選で、はい、決めていただけるということですので、はい、2月2日までは申し込み OK ですね。
はい、
はい、一人でも多くの方に元町学区の魅力をさらにね、見ていただきたいと思います。はい、ではちょっと坂井さん、最後一言まとめていただけますか？
はい、 今回のイベントでは定員があるため希望する方全員にはご参加いただけないというのが大変心苦しいんですが、殿村さんから今ご紹介いただいた殿村さんの作品、街中の作品ですとか、イベントの回覧チラシ、ホームページから見れるチラシにも載せてありますので、ぜひ街歩きをしに元町学区を訪れていただきたいです。で、横山会長からご紹介いただきました元町育てるビジョンも北区役所のホームページから見ていただけますので、ご興味のある方はぜひチェックしてみて、ぜひ元町学校街歩きをしてみていただきたいなと思っております。
はい、ありがとうございます。今日は元町学区横山会長、そして、丸モザイコの殿村さん、さらには北区役所地域力推進室の酒井さんにご出演いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は北区役所の協力でお送りしました。